希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。持田先生、
はい、
明後日は成人の日ですよね。
あ、そうですね。成人式がいろんなところで行われますね、
はい。私まだまだ1月15日が成人の日だと思ってなかなか切り替えができないんですけれども、
ずっとそうでしたもんね。
はい、うん、今は1月の第2月曜日が成人の日とされているんですが、なかなかね、あの長年の習慣は難しい、変えるのが。
そうですね、どうしても15日っていう感じがね、うん、しますよね。
感じがしますよね、うん。さあ、そんな成人の日なんですけれども、成人の日って何かなってちょっとふと、もう何年か経ったので、何十年かな、経ったので、振り返ってみたいんですけれども、まあ、国民の祝日の一つであることはもう皆さんもご存知なんですが、成年、まあ、満20歳に達した男女を祝い、励ます日なんだそうです。
励ます日？
はい。私、励まされたの気づかなかったですけど、
あ、そうです。
はい。そして二十歳になると、まあ、成人の日はまず何があるかっていうと、先生も成人式は出られました？
私はね、うん、静岡の沼津の出身なんですけど、その時国立に住んでたので、東京のね、
はい、
で、知り合いも誰もいなかったから、はい、行かなかったんですよね。
あ、そうなんですか、うん、そうか、残念ですね。
新学校のね、新学校って牧師になる人の学校ですけど、その寮にいたらね、先輩がケーキを買ってきて祝ってくれました。
あ、よかったですね、周りにはちょうど同じ二十歳を迎える人がいあんま
いなかった。私一人だったですね。
そうなんですか、そっか。私はですね、地元にいたので、まあ、両親から買ってもらった高価な振袖を、その時代はまだまだ高い振袖をみんな買う時代だったんですね。
あ、今でも高いと思います、
今でも高いですけど、今なんかレンタルが
主流
だそうですね。で、買ってもらいまして、それを着て、久しぶりに、なんていうんですかね、中学校や高校の時のお友達に会うというような懐かしいイベントの一つというような印象だったんですよね。今のように成人式で暴れる人がいるとかいう話はあんまり聞いたことはなかったんですけどね。昔どうでした？行ってないから分かんないですか？
行ってないんですけど、やっぱりね、うん、みんな同窓会みたいな感じでね、和やかに楽しく、終わってからまたね、みんなでなんかいろいろカラオケに行ったりしたみたいですけどもね、
お茶
飲みに行ったりね、
しますよね。で、二十歳になったので、まあ、ここでお酒を飲もうとかタバコを吸ってみようとか、あとはまあ権利としては選挙権なんかが出てくるんですけれども、まあ、私の友達の中ではとんでもないことを言う子がいて、いや、二十歳になったからお酒やめようなんてね、変なことを言う子もいましたけれどもね。
逆ですよね。
そうですよね。まあ、二十歳になると、できることもいっぱいあるけれども、その代わりに、なんていうんですかね、権利の引き換えにではないけれども、義務であったりとか、責任というものが出るのが、成人、二十歳以上なのかな、なんていうふうに、ちょっと思ったりもしたんですけれども、なかなか、それ、最近は特に、成人が二十歳かどうかっていう議論が、いろんなところで
起こ
ってますけれども、まあ、成人が二十歳なのは一応日本といくつかの国があるそうなんですよね。国によって少しずつ違うっていうのを知りまして、調べたら驚いたことに、まあ、日本にはあんまりこう馴染みは少ないんですけど、プエルトリコって国ありますよね。
プエルトリコね、
はい、あそこではなんと14歳が成人だそうですよ。
いやー、14歳はまだね、中学生って感じしますけどもね。
でもまあ、よくよく考えてみると、その国の生活習慣であったりとか、そういうものが違うので、環境が違うので、一概に年齢で成人かそうでないかっていうのは難しいところではあるなとは思うんですが、まあ、日本の今の環境を考えると、私は二十歳ぐらいがちょうどいいんじゃないかななんて思うんですけどね。なかなか難しいのかな。どうですかね。
そうですね。やっぱり、そうですね。学校のいろんなシステムを考えると、二十歳が一番いいように思いますけども ね、
まあ、ちょうど18歳で高校を卒業する年齢だから18歳っていう意見もあるようなので、そこら辺は議論の、ね、種になるところなのかななんていうふうにも思ってます。
そうですね。じゃあちょっとここで、一息入れましょうか。
はい。
はい。
未成年と、まあ、成年、大人になった私たち、違いは何だろうっていうふうに考えたときに、まあもちろん今まで子供として扱ってもらっていたので、いろんなことの責任も親に取ってもらってたりっていうことがあったと思うんですけど、子供と大人の違いというのかな、ざっくり言うと、その違いってどんなところに現れてくると思いますか？
そうですね、まあ経済的な面で考える人もいるかもしれませんしね、まあ子供っていうとまだこう親からね、経済的にもサポートを受けている状態かな。でも、大人って言えるんだったらやっぱり自分でもう、収入を得てるっていう感じかな。
まあ人によってはね、大学とかも奨学金をもらって親に面倒を見てもらわずに頑張ってる方もいらっしゃいますし、
そうですね、
様々だとは思うんですけどね。でもやっぱり一つは経済的な自立っていうのが、まあ、未成年とそうじゃないものの違いっていうので上がってくるんでしょうかね。
あとは精神的な面ですかね。やっぱりこう自分が大人としての自覚っていうのかな、やっぱり社会人としての自覚っていうかな、なんかこうしてもらうことっていうよりは自分から率先していろんな人のために尽くしていくようなね、そういうもう少しなんていうのかな、心にも余裕があって、人に対してもこうまあ大人しいっていう言葉がありますけどね、なんかこう大人っぽいっていうのはやっぱりもう少し感情をちょっと横に置いて、もう少しこう冷静にいろんな事柄を、やっていけるようになることかななんて気もしますけどね。
そうか、じゃあ自分のことだけじゃなくて、人のことを思いやれるとか、人について考えることができるのってやっぱり大人の証拠なのかな
と思いますけどね。なんか人間が子供だななんて言われるときはね、私もそう言われるときあるかもしれませんが、だいたい自分がそういう子供っぽくなっているっていうかな、わがままで、自己中心になっているときかななんて思いますね。
まあ精神年齢が低いとかっていう言葉よく使いますもんね。
そうですね。
なるほどね。で、キリスト教というか聖書では、何歳が大人とかそういうくくりっていうのはあるんですか？
そうですね、いろいろ調べてみたんですけども、やっぱりイエス様が12歳の時に神殿に家族で、お父さんとお母さんと一緒にね、神殿に礼拝に行った時のことがルカによる福音書に書かれているので、まあ、大体12歳前後から大人じゃないかなと思うんですね。
12歳、若い。
若いですね。
あ、でも以前は寿命も違いましたよね。
そうですよね。50年とかね、そこまでもいかない人もいたでしょうしね。で、イスラエルではバルミツバっていう、まあ、ユダヤ教の成人式のお祝いがあるみたいなんですけどね。
バルミツバですか？
バルっていうのは子供で、ミツバは立法かな、立法の子供っていう、まあ、聖書にね、基づいて生きるって意味なのかもしれませんけども、それがだいたい男子が13歳、それから女子が12歳らしいんですよね。
あ、男女別なんですね。
そう、男女別なんですよ。
あ、それは驚き。で、女子の方が大人に1年早くなるんですね。
そうですね。
そうなんですね。それはびっくり。
現実的にもそうかもしれませんね。女性の方がなんかちょっと大人っぽいかな、早く。
そうしくなるかもしれない。
そうですね。
そうですか。
なんか昔のね、奈良時代の日本でも、男子11歳からだいたい16歳の間に元服って成人して、女子も、12歳から13歳に模擬っていうらしいんですけど、衣装を着るって書くらしいんですけどもね、やっぱり、昔は若かったのかななんて思いますよね。
日本にもね、そんな若い年に元服、大人になるっていう儀式が、あったと思うと、私たちの精神年齢が低いのか、年が上がってから大人って言われるのはね、なかなか感慨深いな。
そうですね、昔の人はもっとなんか大人っぽかったのかなと思いますけどね。
そうかもしれないですね、特に精神的にね。
そうですね。で、聖書の中を見ると、このキリストにある聖人っていう言葉が出てくるんですけどもね、パウロがコロサイの教会に宛てた手紙の中で、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。 それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためですって書いてるんですけども、はい、みんながそのイエス・キリストによって聖人するように、
うん、
イエス・キリストによって人として、まあ、さらに成長、成熟するようにっていうふうに書いてるんですね、
はい、
これはやっぱりすごく大事な言葉だなと思うんですね、キリストにある聖人って何だろうって思うんですけども、
うん、
人間的にもその精神的にも聖人、大人になるっていうことだけじゃなくて、うん、神様の前に本当に人が人らしくなるって言いますか、人間として本当にこう成熟していく、それがやっぱりあの聖書が私たちに求めている聖人じゃないかなって思いますね。
いやー、なかなか深いですね。
そうですね。
ありがとうございます。
はい、それではここで番組からのプレゼントとお知らせです。
はい、今週のプレゼントは新約聖書よもやま話という本を抽選で2名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はよもやま話です。締め切りは1月16日金曜日です。
いろんなね、政治についてのあのご自分のいろんな思い出もね、
ええ、
あるいはこれから成人を迎える人のいろんなこう希望みたいのもね、
はい、
あのメールで知らせてくださると嬉しいなと思いますね。
はい、そうですね。
はい、バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で。
さようなら。